Thank you. 主で治めておられる全能の神様、主よどうぞこの年も神の支配が私たちの中に立て上げられますように、神の平和と変わることのない平安に満たされて歩むことができるように、神様どうぞあなたのその全能の力で私たちを治めてください。世はいよいよ混迷を深め、愛は冷え、偽りが満ち溢れていく。主が言われた通り、しかしそんな中にあっても主よ、私たちが喜びと感謝を忘れてしまわないように、どうぞいつも主が共にいて恵みで満たしてくださいますようにお願いします。今あなたを褒めたたえるこの賛美の礼拝は、主が御手を伸べて触れてくださいますように。
1コリントの15章35節から44節、とりあえず35節だけお読みします。ところがある人はこう言うでしょう。死者はどのようにしてよみがえるのか、どのような体で来るのか。ですね、この直前でパウロはですね、何を語ったか、思い違いをするなと、33節ですね。何が思い違いかって言ったら、偽りの教え、それと交わったら信仰が歪みますよという、それが33節であったわけです。だから霊的に目覚めて正しい信仰生活を送りなさいというのが34節であって、罪すなわち的外れをやめなさい。何が的外れてるんでしょうか。それは復活はないとか言ったりすることですね。そしてそんな偽りから離れようとしないということもまた的外れ、そのような罪をやめなさいと。そして偽りを見抜けないというのは恥ずかしいことですよって。だってクリスチャンならばそのうちに真理の御霊が内住してくださっているはずなのに、なんで偽りを見抜くことができないんですかってことですね。ところがというのが35節、ある人はこう言うでしょうってね。じゃあ聞くけど、死者はどのようにして蘇るんですか、どのような体で来るんですかって、そんな感じですよね。そういうふうに言う人がいるでしょうって。死人が生き返るって具体的には何がどうなるんですかと。別に本気でそれを知りたいってわけじゃなくって、復活なんてそんなわけないだろうっていう、そんな気持ちでですね、じゃあ聞きますがって、そういうふうに言っているわけであります。確かに死人がよみがえるというのはにわかには信じがたいことであるでしょう。そんなことを聞けば思わずね、ゾンビかって突っ込む人もいるかもしれないわけですよ。しかし中にはそういうお化けとか妖怪とか、幽霊とかとかいうようなものを怖がってですね、信じている人もいるわけでありますが、いずれにしてもゾンビになんかなりたくないなんていうのは誰でもが思うことでしょう。まあ映画の中だけの話だとは思いますがね、目玉がボローンって落ちてぶら下がりながら、けん玉みたいにブラブラしているような、そんな姿にはなりたくないと。しかしながら仮にですよ、元通りの普通の人間に生き返るとしてもですね、以前と同じ体、腰が痛いとかですよ、歯が痛いとか、シワが増えたとか、ね、膝が悪くって思うように歩けないとか、がんの末期だったとかね、そういう元の体に生き返って何のメリットがあるのかと。よろしいですか。ここでですね、35節である人がこう言うでしょうっていうのは、そういう気持ちを含めているっていう話をしていますよ。死者は、じゃあ聞くけど、パウロはね、死者が生き返る復活っていうのがあるんだっていう、そういう論旨の中で、ある人がね、じゃあ聞くけど、どんな体によみがえるのって突っ込んでるわけですよ。だから、その人の気持ちとしてはですよ、元の体に戻ったって何のいいこともないじゃないかって、余命3ヶ月っていう体に生き返ったって何のメリットもないじゃないか、そんな話なんですよ。ただもちろんですね、私たちクリスチャンは新しい体によみがえるんだということを知ってはおります。皆さんご存知ですよね。私たちが復活するのは新しい体であると。けどじゃああえて さらに質問をするならばですよ、その新しい体っていうのはもともと日本人だった人はやっぱり日本人の体によみがえるんでしょうか。だいたい身長170センチぐらい、平均男性だったらね、そういう体によみがえるんでしょうか。黄色い肌の、白人、元白人の人はやっぱり新しい体も白い肌、ピンクの肌ですか。黒人だった人はやっぱり黒い肌のに体によみがえるんでしょうか。天国では外国人はやっぱり外国人のままなんでしょうか。それなら地上と何も変わりはないわけですよね。結局白人、黒人、黄色人種、自分の民族、自分の家族、自分の子供が可愛いだけ、逆に言えばそれ以外は敵だと。家族を守るためには戦いもやむなし。復活したらそういうふうになるんですかっていうふうな思いを持って、この35節はある人が言ってるってわけですよ。死者は、じゃあ聞くけど、死者はどのようにしてよみがえるんですか、どのような体で来るんですか。黒人だった人はやっぱり黒い肌で、新しい体も黒い肌ですか。それに対してパウロは愚かな人だって言っているわけですね。36節、愚かな人だ、あなたのまくものは死ななければ生かされません。愚かだって、そんなことを考えるのは。もちろんですね、復活した後ってどんなんだろうなって想像するのは悪くはないと思うんですよ。まだいいですよ。けどまさか復活なんてありえないわって。え、日本人だったら日本人、在日は在日、同じそういうふうな元のまま復活する。いや、そんならだったらむしろ嫌だわって、嘘やろって、復活っていうふうに懐疑的になる、そういうことに対して愚かだとパウロは言っているわけです。何しろですね、復活を疑うということはですね、信仰そのものを疑うに等しいことだからですよ。信仰って何ですかってことを言えばですよ、復活がなかったらその信仰は虚しいってパウロは言ってるわけでしょ。だから復活を疑うということは信仰そのものを疑っているということにもなりかねない。信仰ってじゃあ何を信じてるんだってことですよ。復活はないって言うんだったら何信じてんのあなたってね。もちろん神様信じてるって言うでしょうけども、神様を信じるなんていうのは、そんなのは信仰とは言えない。いや、極と言い過ぎかもしれないけど、神を信じるって、神がいるなんてことは、そんなことは悪霊どもでも知ってるっていうわけですから、神はいる、うん、アーメンって、それで信仰とは言い切れないわけですよ。復活が大事だと。そこでですね、復活とはどのようなものなのかを説明する、それが36節以降なんですね。ところがこれがですね、分かりにくい、何とも分かりにくい。皆さん読まれました？あらかじめここ、分かりにくいなって感じた人多いんじゃないでしょうか。説明してるんですけど分からないと。どうせ説明するなら分かりやすくやってほしいんです。何ですかね、この36節、あなたのまくものは死ななければ生かされませんって、何ですかねこれね、それ麦ですよね。麦ですよね。イエス様おっしゃったように、一粒の麦が落ちて死ねば豊かな実を結ぶっていうわけですから、 あなたのまくものは死ねば生きてくるってことでしょ。うん、そうですよね。で37節、あなたがまくものは後にできる体ではなく麦やその他の穀物の種粒です。そうですね、まあだいたいお百姓さんじゃないとしてもですよ、家庭菜園のやってる人のまくものってのはそういうだいたい何です、かぼちゃの種とかね、そんなものでしょね、かぼちゃの種はハムスターにやった方がいいかもしれないけど、ハムスターだっけ、かぼちゃの種好きなのは。何を言ってたのかな。そうそうそう、そういうことですよ。37節、麦や他の穀物の種まきますよ、だから何ですか。でしかし神はって38節、何がしかしなんですか。しかし神は、そのおのおのの種にそれぞれの体をお与えになります。種も新しい体を。パウロ大丈夫って感じでしょ。でもね、復活もこれと同じだって出てくるわけですよ。42節、死者の復活もこれと同じですって。どれとかって、それがさっきの種の話ですよ。36、37、38あたりのね、種の話、これと同じだって言うんですよ。つまり種が死んで地に落ちて、その種どうなるか、土に戻って消えていくんですか。違いますよね。落ちた種は全く違う形になって現れてくるわけですよ。例えばからし種がそうであるように、小さな、ごま粒よりも小さな黒い種がですよ、やがてはどんな形になって現れるかって言ったら、空の鳥が巣を作るまでの大木になって現れてくるわけですよ。種は落ちて死んだ後違う形で現れてくる。それは、神様が、プログラムしたから、神様が与えたんだというわけですよ。それが38節、しかし神は御心に従って、それに体を、それって種ですね、種に体を与え、おのおのの種にそれぞれの体をお与えになります。からし種が大木になるようにって神様がプログラムしたんだということ。それもいろいろな体を与えるんだと。すべての肉が同じではないというのはそういうことを、39節、40節、41節あたりの、獣の肉もあり、鳥の肉もあり、魚の肉もあります。スーパーマーケットの話してるんじゃないですもんね、これね。何のことを言ってるかって言ったら、体ですよ。種が大きな大木になる、大きな大木、一緒ダブってる、大木になる、ね、またキュウリになる、そういうふうにいろんな体が神様によって与えられるんだと。だから天上の体もあり地上の体もありって、そういうふうに話は40節に続いていくわけですね。それと同じようにというわけです。42節から44節、死者の復活もこれと同じです。朽ちるものでまかれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいものでまかれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いものでまかれ、強いものによみがえらされ、血肉の体でまかれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。何と同じように復活するって言っているかを、把握していただけているでしょうか。種が死んで大木に、違う、全く違う形になって現れていく、それぞれいろんな形になって現れていく、それと同じように私たちも朽ちるものでまかれ、朽ちないものという違う形によみがえらされるんだって、それが復活なんだってことなんですよ。種が大木に変わり、おたまじゃくしがカエルに変わり、さなぎが蝶に変わる、それと同じ メタモルフォーゼだということ。変身ではないですよ。あの変身の等じゃなくてですよ、変態です。変態じゃないですよ。変態はちょっと危ない人ですけど、変態、容態が変わるんです。血肉の体は御霊の体に容態が変わるんだと、メタモルフォーゼするんだと、それを説明しているわけです、この箇所は。ただ気になるのは、御霊の体って何ってことですね。御霊の体っていうのは何ですかね。御霊は目に見えないから、御霊の体は透明な体でしょうか。でも血肉の体っていうのは、ですね、新改訳の脚注によれば別訳、生まれながらの体となっておりまして、まあこのままそのままの体ですよね。ギリシャ語的にはこの世に属する体でありますので、それに対応しての御霊の体ということはどうなりますか。肉のか血肉の体がこの世に属する体であるならば、御霊の体は天国に属する体と考えればいいんではないでしょうか。そのように復活するのだと、容態が変わるのだと。一箇所、マタイの福音書の22章を開いていただきたいと思います。マタイの22章23節から、マタイの22章23節から28節をお読みします。よろしいでしょうか。マタイの22章の23節から。その日復活はないと言っているサドカイ人たちがイエスのところに来て質問していった。先生、モーセはもしある人が子のないままで死んだなら、その弟は兄の妻をめとって兄のための子を設けなければならないと言いました。ところで私たちの間に7人兄弟がありました。長男は結婚しましたが死んで子がなかったので、その妻を弟に残しました。次男も三男も七人とも同じようになりました。そして最後にその女も死にました。すると復活の際にはその女は七人のうち誰の妻なのでしょうか。彼らは皆その女を妻にしたのです。ですね、サドカイ人っていうのはですね、まあ誤解している方はおられないとは思うんですけども、ローマ人って言ったらローマ人ですよね。ユダヤ人ではないローマ人。じゃあサドカイ人っていうのはサドカイ人、サドカイっていう国の人かって言ったらそうじゃないわけですよ。サドカイ人っていうのはサドカイ派というグループの人たち、つまりユダヤ教の一派、一つの派閥です、教派です。それがサドカイ派の人ということですね。で、彼らサドカイ派の教義というのはどういうものであったかといいますとですね、魂は肉体とともに死ぬんだという教義、それがサドカイ派なんです。それに対して同じくユダヤ教の一派であるパリサイ派はそうではない、魂は死なないと考えていたわけですね。それでサドカイ派とパリサイ派はいがみ合っていたわけですけれども、とにかくみんな同じ聖書の神を信じているんですよ。聖書の誠の神をみんな同じく信じているんですけれども、同じ神を信じていながらここまで教えが大きく異なっているわけです。 意味深ですね。そう思いません？ユダヤ教の一派、サドカイ派、パリサイ派、その他の人も同じ聖書の神を信じているんですけども、教えが大きく異なっている。だから同じ神を信じているキリスト教クリスチャンって言ったって一枚岩ではないわけですよね。まあ、とにかくサドカイ人たち、サドカイ派の人たちは言うわけですよ。この七人兄弟の話を持ち出してね、こんなの復活なんかしたら大変やで、どうすんのって、どうすんのって、7人のうち誰がこの女の夫になるのかって、でイエス様は答えて言われた。それが29、30節ですね。しかしイエスは彼らに答えて言われた。そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからです。復活の時には人はめとることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです。いいですか皆さん、驚くべきことに天国には結婚という制度はないんだそうですよ。イエス様がおっしゃるには、結婚という制度がないということは当然ながら夫婦という形も存在しなくなるんじゃないでしょうか。必然的に家族という形さえもその天国にはないということになりかねない。むしろそうなんじゃないかとしか思えない。するとですよ、私たちが天国に入った際には、家族はバラバラになるんでしょうか。地上では、私たち家族だったよねって、あれうちの子供の顔を忘れた、そういうふうになるんでしょうか天国。だとしたらなんとなく寂しく感じてしまいますよね。いかがですか。むしろせいせいしたみたいな人もいるかもしれませんけど、いずれにしても天国には結婚という制度はないということは否定できないですよね。イエス様そうおっしゃってますもん。復活の時には人はめとることも嫁ぐこともなくってね、天国には結婚夫婦ない。だから結果的にはですよ、天国では新たに赤ちゃんが生まれるということもないわけですね。赤ちゃん生まれないんです。それだったらじゃあいずれ人類は滅亡するんじゃありませんか。いや大丈夫です、大丈夫、赤ちゃん生まれなくても人口減らないです。死なないもん、死なないから。永遠の世界の体に、天国の体に、御霊の体に変えられているから、ね、滅びることはない。そうは言っても、そうは言っても家族関係とか家族愛とかどうなるんですか。そういうもの、家族愛とかがなくなってしまったら少し悲しいじゃないですか。いやでも天国で悲しいっておかしいですよね。天国で悲しみがあったら何のための天国ですかって、どう思われます皆さん。やっぱり家族関係、家族愛というものを天国でも、引き継いで、地上の関係を引き継いで天国に行くんでしょうか。 まあ、愛はいいですよ、家族愛を引き継いで天国に持ち込むのはいいでしょうけども、しかしながら家族には家族ならではの愛憎があるじゃないでしょうか。愛と憎しみ、まあその割合は9対1かもしれませんけどね、5-5だったら悲しすぎますよね。愛と憎しみ9対1だとしても、地上にいる限り家族というもの、夫婦にもですよ、親子にもですよ、愛はもちろんあるでしょうけども、憎しみもいくらかは混じってたりするのかもしれません。でそれさえも天国に引き継いでいくんでしょうか。それはいかがなものかと思うわけですよ。特にこの7人の兄弟なんて、ね、普通の家族にある愛と憎しみだけではなくって、そこにさらに嫉妬まで加わってくるんですよ、8人の間で。修羅場ですよ、修羅場、天国で。だから天国でイエス様が結婚はないって言われているのは、そこに救いがあるわけですよ。つまり地上での家族ならではの愛と憎しみ、愛はいいとしても憎しみの部分、それまでも天国に持ち込むのはどうかという、そこを解決してくださる、すなわち天国ではそんな憎しみからも解放されるんだっていうことです。そして解放されるだけではなくって、そして天国では本当の家族、神の家族になる。だから家族がなくなるわけじゃなくって、ね、愛と憎しみでつながった家族じゃなくって本当の家族になるんだってことなんですよ。イエス様おっしゃったようにね、ある時イエス様、イエス様、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに会いたいって来てますよって告げた人がいたけども、その時にイエス様なんておっしゃったか、私の母とは誰ですか、私の家族とは誰ですかって、父なる神の御心を行う者が私の家族だってイエス様おっしゃったわけですよ。ですから血縁関係でつながっている愛と憎しみが入り混じっている家族がそのまま天国でもそういう生活をするんじゃなくって、本当の家族、神の家族としてイエス様と共に生きる、それが天国なんだと、それが復活なんだと言っているわけですよ、イエス様ね。だから7人の兄弟みんなと結婚した一人の女性、じゃあ復活したら誰がこのその女性の夫になるのか、7人の兄弟のうちの誰の妻になるのか、そんなことを論じているのは思い違いだって、聖書の神の力も知らないからだってイエス様はおっしゃっているわけですね。よろしいですか皆さん、先ほど復活を疑うのは信仰そのものを疑うことだと言いました。信仰って何だと、神様を信じてますよ、いやいや神を信じるなんて信仰のうちに入らないと、そんなの神がいるなんていうことは悪霊どもでも分かってるって。じゃあ信仰何ですかって、復活だと、復活なくて、復活なくして信仰もなしですよね。ただその復活、それは地上の延長ではないっていうこと、天国では血縁関係の家族、愛と憎しみ入り混じった家族じゃなくて本当の家族、憎しみのない、悲しみのないイエス様の家族に なる。それが最善だと信じ受け入れるかどうか、そこが信仰です。いいですか皆さん。地上の家族、もしうちの家族には憎しみの一滴もないと、幸せな家族だとしても、そのまま天国でもそのままでいたいって願うのか、それともいや、イエス様の家族になるのが最善なんだと受け入れるのか、それを受け入れるかどうか、そこが信仰だってことです。神様がいるなんて、そんなの信仰のうち入らないって言ったのはそういうことです。少なくとも天国は地上の喜怒哀楽の延長ではないです。喜と楽はいいんですけどね、道と愛は延長して引きずっていく、いかない方がいいんですよ。復活も蘇生ではなく新生、新しく生まれる、あるいはメタモルフォーゼ、地上の延長ではないということです。第一コリントに戻ってください。第一コリント15章の42から44節。第一コリント15章の42から44節。死者の復活もこれと同じです。朽ちるものでまかれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいものでまかれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いものでまかれ、強いものによみがえらされ、血肉の体でまかれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。アーメン。私たちはですね、一人でも多くの人が願わくは、家族全員が、皆さんご自身のご家族全員がですよ、天国で本当の家族になれることを願いたいと思います。そして私たちは地上にいる限り、神の御心を求め、神の御心が何であるかを悟り、そしてその御心を行うことを求めて、この年祈りつつ共に歩んでいきましょう。お祈りします。